さんこんにちは。アメリカ在住ジュエリーデザイナーのアスカです。この配信は私アスカがデザイナーとして、ブランド経営者として、また一人の人間として、人生のプロセスを楽しみながら奮闘する日々の中で感じたことを、心理学部出身ならではの観点も織り交ぜながら、アメリカサンフランシスコベイエリアからお届けしていこうという番組です。今日はすごく久しぶりの収録ですね。2023年になってからすぐ、バタバタと過ごしており、音声配信の、収録に時間を、取れずにというか作れずにおりましたが、さらっと撮ってしまってもいいんでしょうけど、私の場合音声撮るってなると、ちょっと心の準備をしないと、話してるうちにすぐ頭が真っ白になっちゃうので、少し準備の時間が必要なんですよね。で、収録なので、無言になってしまった時間とかは編集で切り取ったりできるんですけど、なんかそこの作業に時間取られるのは、今はあんまりそこに時間を当てたくないので、とはいえ準備してガチガチなものよりも、もっとナチュラルな音声配信も、今後は少しやってみたい気持ちもあるので、心の準備なしでいつか挑んでみたいとも思っています。そんな今日はですね、テーマは恐怖心と友達になろうという話を、してみたいなと思っているんですけれども、皆さん何かしら恐怖心って感じたことってありませんか？ありますよね、きっと。で、恐怖心って、何かっていうと、何かに対して不安や恐怖を感じることですよね。例えば人によっては高いところや狭いところが怖いだとか、暗い場所が怖かったり、ホラー映画とかを見るのが怖かったりとかありますよね。で、私の場合は車の運転が怖いっていうのと、あと足がつかない海やプールが怖いのと、金槌なので怖いんですけど、あと虫の蜘蛛が怖いんですね。で、車の運転は私圧倒的に運転歴が短いから、経験が少ないっていうのと、あとアメリカで免許を初めて取ったので、アメリカって日本と違ってがっつり教習所に通って習うってことをしなくても取れるんですよね。だから自分のスキルに不安もあるってところが多分理由なんですけど、あと雲で言うと、もう私はこれ完全に雲に異常な恐怖感を抱く、いわゆる雲恐怖症といって、これ学術的にはアラクノフォビアって言うんですけど、もう雲を見るともう吐き気、めまい、心拍数の増加とか、引き起こすほどなんですよね。で、これ雲恐怖症っていうのは、数ある恐怖症の中で最も数の多い恐怖症らしいんですけど、その割にはね、多くの場合他人には理解しがたいものってよく言われているんですよね。だってこれちょっと面白いのが、雲恐怖症の方ってどんなに小さい小粒サイズの雲でも簡単に見つけられるんですって。私もそうなんですけど、雲がそんなに怖くない人にとっては、どこにいんのっていうぐらいのレベルのものでもすぐ見つけちゃう。で、これは恐怖心が強いあまり、雲の場合あれですね、実寸サイズよりも大きな存在として認識してしまってるらしいんですよね。その恐怖によって大きく感じてしまっていると。でもそれでそんな症状が現れるとね、いざ目にすると本当に絶叫ものなんですけど、その恐怖症でいうと種類がものすごくたくさんあって、そうで、私大学時代に心理学専攻していて、でその恐怖症についての講義ではもう、あれもこれも恐怖症っていう学名がつくのってびっくりしたくらい、本当にたくさん種類があって、で、その恐怖症云々っていうのは置いといて、私結構ビビリなんですよね。常に結構いろんなことが怖いっていうか、で、例えば新しく挑戦しようとした時とか、やったことないことに手を出す時って、やっぱり、良くも悪くもすごくドキドキするんですよね。で、怖くて震えるんですよ。で、心臓がバクバクして、で、本当に体がその心臓の動きによって揺れるほど、で、そういう状態になる自分も嫌で、時にはその恐怖心によって自分の行動を制限してしまうことって、あるんですよね。その恐怖によっていろいろあるであろう可能性を自分で潰す方が、むしろ怖いというか、そんな風に思ってはいて、怖いからっていつの間にか挑戦するのを諦め ってしまったりしていると、まあ、成長や経験する機会って奪われていきますよね。まあ、なのでなんかこういつもその恐怖心と友達になろうと意識しているんですよね。まあ、ということで今日はその恐怖心をコントロールして克服する方法について話してみたいなと思います。でその恐怖心っていうのは誰にでもあるものなので、まあ、それを乗り越えることができる方法っていうのを、まあ、学ぶことっていうのはとっても重要だと思うんですね。で恐怖心をコントロールすることができると、まあ、文字通り人生が変わるんですよ。なぜかというと恐怖で縛り付けられることがなくなって、まあ、行動力が上がるからなんですね。でまず最初に恐怖心の原因を理解するっていうことがすごく重要で、まあ、恐怖心というのは人生の一番の友人であると同時に、まあ、敵でもあると。で何事も敵を知るということがやっぱり大事ということ でまずはその不安や恐怖の原因っていうのを考えてみたいんですけれども、でそもそもね恐怖心っていうのは感情の中でもすごく強い感情 で人間の一番原始的な感情なんですね。なので、まあ、不安や恐怖っていうのを完全に消滅させるっていうことは不可能なので、気持ちの中で折り合いをつけていくといいますか、まあ、心を分析してね意識してみることで心を整えることが、まあ、できるもので、要は恐怖という仕組みを理解すれば恐怖心をコントロールすることができるっていうことなんですよね。で、まあ、まずその恐怖って何かっていうところなんですけど、まあ、心理学的に言えば恐怖は特定の刺激に対する、まあ、反応として発生するもので、その恐怖を引き起こす引き金となるものがまあ4つあって、不確実性、注目されること、変化、そして闘争、この4つなんですよね。まあ、つまり一言で言えば我々の安全安心を脅かすもののことなんですけど、まあ、その恐怖っていうのは死からあなたを守るために存在しているものなので、まあ、そもそも恐怖っていうのがないと非常に困るわけなんですけど、そもそも生物にとっては生き残るっていうことが最優先課題ですよね。で生き残る最善の策っていうのが、まあ、うまくいってる方法を続けること、まあ、つまり現状を維持することが、まあ、そのうまく、生き残る最善の策っていうことで、まあ、人間にもねそのような本能が備わっているんですよね。で現状を変えるような何かがあると、まあ、脳が死ぬと思って、恐怖を感じるわけなんですよ。でこれはなんかこう未知なることにチャレンジしようとするとき、人間の防衛本能っていうのが働いて、これホメオスタシスっていうんですけど、でその人間の防衛本能が働いて、まあ、その場にとどまれっていう、まあ、強いシグナルが脳内に発生してしまうんですよね。ただでも、21世紀において死ぬ危険っていうのは、まあ、原始時代とかに比べるとそうそうあることではないんですよね。まあ、野生動物に襲われるとかそういったね危険性っていうのは昔に比べるとないですよね。まあ、つまり脳が勘違いして恐怖を引き起こしてるわけです。で私たちはこの必要のない恐怖に脅かされているっていうことなんですけど、でまあその必要のない恐怖のせいで時に行動に、まあ、躊躇してしまうっていうわけなんですよね。だからまずこのことを理解しなければなりません。で多くの場合は、まあ、恐怖心っていうのは、まあ、自分たちがね知らないことや理解できないことに対する、まあ、不安から生じるもの、あるいはその過去に嫌な体験をしたことがある場合、同じことが再び起こるのではないかという、まあ、不安が生じると。でここに来てやっとその恐怖心をコントロールするための方法っていうのを、紹介してみたいと思います。一つ目は、恐怖を感じている原因を知る。で恐怖心を感じたらまず自分自身に問いかけてみてください。で何が怖いのかっていうのを、自分自身に正直に答えることで恐怖心を理解して扱いやすくなります。恐怖っていうのは、まあ、無知から生じるものなので、まあ、なぜ怖いのかっていう原因を特定すると不確実性っていうのは薄れます。なんかなぜ怖いのか、恐怖を感じている原因は何だろうかっていうのを、まあ、理性的に考えれば恐怖も未知のものではなくなって恐怖心が薄れていくんですよね。でさらにその理性的に考えると、まあ、実は小さな可能性を過大解釈して恐怖心を自分自身で煽ってしまっているということに、まあ、気づくこともあります。でこれ心理学的には認知の歪みって言うんですけど、まあ、今はどうだろう、思考の偏りとか考え方の癖とか言ったりしますけれども、 でこれは非現実的で偏ったものの見方を意味するんですね。で恐怖心が強い方っていうのは、なんかこう万が一何々になったら取り返しつかないとか、何々したらどうしようとか、最悪何々になる可能性があるといったように課題解釈、拡大解釈してしまって、恐怖心を自分で大きくしてしまっていることがあるんですよね。なのでこうまずはその、認知の歪みっていうのをしっかりと発見していくことも大切なステップです。で2つ目が、恐怖を抑え込もうとしないっていうこと。その恐怖心っていうものを認めるっていうことは、それを克服するための結構重要なステップだと私は思うんですね。で自分自身がその恐怖心っていうのを認めてあげることっていうのは、もう本当個人的に推したいことで、恐怖っていうのは悪いものではないんですよってこと。なぜなら、先ほどもちょっと言いましたけれども、恐怖っていうのは私たちの安全安心を守ってくれる、人間の本能のようなもので、非常に人間らしい感情なんですよね。で、一般的なプラス思考の方っていうのは、恐怖について考えることそのものを、恐れて考えている。で恐怖ってことを考えると、その方向に物事が進んでしまうと思っていて、で恐怖を考えてはいけないっていう感じなんですよね。だからこう恐怖を感じるべきじゃないとか、恐怖なんて忘れろというふうにですね、抑え込もうとアドバイスしてくれるんですけれども、これは心配性の私なんかは、恐怖を感じるなと言われても、逆にそれがストレスになるというか、感じるもんは感じるんだからって感じなんですけど、だから恐怖は存在するものなので、恐怖がない人間なんてサイコパスぐらいなんですよね。で、私たちはその恐怖心っていうことから目をそらすことなく、正面からね、恐怖心っていうのを捉えていく必要があるんですよね。で、その恐怖心っていうのは、人生の一番の友人であるって先ほど言いましたけれども、友人として付き合うにはやっぱりこう正しく相手を知っておく必要がある。で、それを理解した上で、命の危険がない恐怖に対しては、理性的に処理してコントロールしていく必要があるということですね。で、3つ目は自尊心を育むっていうこと。でこれは現代人の感じる恐怖のほとんどの場合、根源をたどれば、自分の自尊心が脅かされるっていうことにあると考えられます。で恐怖心があなたの行動を、制限する場合、その行動をした場合の、最悪の事態を考えてみると。っていうのは、さっきも言いましたけど、現代では死ぬ危険なんてそこまで遭遇することではないので、おそらくあなたが感じている恐怖の、ほとんどの場合、自尊心が傷つくことではないでしょうか。例えば誰かに拒絶されたりとか、笑われたり、バカにされたり、あるいは恥をかいたりとか、そういったことを恐れている。でその現代人の恐怖っていうのは、本当ほとんどの場合人から嫌われる恐怖なんですよね。でもそれは死に直結しないもので、人前でスピーチするのが怖いっていうのも、あるいは新しいことにチャレンジするのが怖いっていうのも、結局は失敗したり人から拒絶されて自尊心が傷つくことが怖いんだと思うんですよ。私もそうなんですけども、本当人前で話すのもすごく怖いし、でもそれってきっとあれですよね、人前で発信して、失敗したりする、そして自尊心が傷つくことが怖い、これ本当そのまんまであれば、対症療法ではなくて根本療法っていうのをするべき。でこれは自尊心を育んであげましょうっていうことなんですけど、自分自身に対してポジティブなメッセージを送ることで自信をつけることができますね。で例えば私はできるとか、私は強いというようなメッセージを自分に送ってみましょうと。で自分自身に肯定的な言葉をかけることで自信を持って恐怖心に立ち向かうことができますね。ただ思うだけでいいんですよね。最初は信じきれないかもしれないんですけど、思い続ければ、思考が変わっていきます。で4つ目は、行動しなかったらどうなるかということを考える。で恐怖に支配されている場合、行動しなかったら逆にどうなるのかっていうのを考えてみる。これが結構大切ですよね。大抵の場合は現状維持だと思います。で現状維持が嫌なら行動して前進した方がいいだろうと、理屈で考えてみましょうということなんですけど、そうすることで、逆にね、現状維持することの方が嫌になってくるので、これは行動のモチベーションが上がります。自分で恐怖を自分のモチベーションにすると。 で無謀で、まあ、突進型で戦うのではなくって、恐怖から生まれる用心深さっていうのを持って戦っていくと、まあ、戦う、そうね、戦っていく。で恐怖心をいかに味方につけて、自分のモチベーションに変えていくことができるかっていうところ、これはもう私は本当に意識しているところ、まあ、意識しないと常にビビリなので震えてるので意識しているところです。で5つ目は深呼吸をする、ね、あの恐怖心が湧くと呼吸が浅くなりがちなんですよね。で、まあ、だからビクビクして心臓バクバクしてっていう状態、まあ、これは深呼吸をすることによって心拍数を落ち着かせて、まあ、リラックスさせる効果があるの で、まあ、そうやってねリラックスして怖い状況にまあ対処することができると。一つの呼吸を深く吸い込んで、でそれを数秒間保持してでゆっくりと吐き出してみる。まあ、恐怖心が強くなった時はまずゆっくり深呼吸をすることで落ち着くことができますと。でこれ結構効果的ですね。で結論としては前へ突き進むのは恐怖だけれども、まあ、恐怖に打ち勝つとエネルギーが湧いてくると。でそして早く行動することで、まあ、得られる結果も大きくなる。でこれは人生の本質ですね。で恐怖心にうまく対処できるようになってくると、今まで、まあ、自分を縛りつけていたものから解放されて、まあ、人生が変わっていきますよと。で例えば怖いからって行動を起こさなかった結果、まあ、どうして挑戦しなかったんだろうとか、まあ、チャレンジしてれば今が変わってたかもしれないとかですね、なんかこうこんな風に思い出して悔しくなったりとか、で後悔が襲ってきたりってするんですよね。まあ、そんな後悔を一つでも減らすために、恐怖心をコントロールする方法っていうのを意識してみるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思っています。で、まあ、また言いますけど、恐怖心っていうのは、まあ、100% 悪い感情ではないんですよね。まあ、適度で一時的なものであればプラスの働きをもたらしてくれますし、あとよく火事場のバカ力って言いますよね。なんか危機的状況ではパフォーマンスも向上してくれるっていうね。なのでまあ、その恐怖によって学ぶのを邪魔するっていう時もありますけれども、まあ、危険な目に遭ってる時っていうのは恐怖っていうのは私たちを助けてくれるもの。ただ、まあ、その恐怖にハンドルを握らせてはいけませんよっていうこと、まあ、恐怖に振り回されないっていうことですよね。ということで、恐怖心を認めて直視して、克服することで自分自身を成長させることができるので、まあ、これらの方法を試してみてください。私もいつもビビってるので意識して過ごしたいと思います。そうで、そんな今日のおすすめの天然石っていうことで、スモーキークォーツ、で今回のね放送のカバー写真にも載せているんですけれども、このスモーキークォーツっていうのは恐怖心や不安感から心を解放して、リラックスさせる効果があるんですね。まあ、その大地とつながる波動を持つ、まあ、パワーストーンと言われていて、で大地に抱かれて守られているような安心感を得ることができると伝えられています。で自分自身を正面から見据えて自己形成や自立を促して、前向きなエネルギーを引き出してくれるので、まあ、心に不安や迷いを抱えている時も力を貸してくれるとっても素敵な石です。ぜひお手に取ってみてほしいです。それでは本日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。アメリカサンフランシスコベイエリアからお届けしました。